そんな理科の時間。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
星空への散歩の仕方をご案内するポッドキャスト、そんな理科の時間、2012年の初配信でございます。お届けいたしますのは私、本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう4回目ということで少しは慣れてきたんですけれども、
はい、
冬になると関東地方、私が住んでる関東地方では空がね、綺麗な日が多くて晴れてる日が多いので、
関東は冬は晴れが多いんですね。
そうですね、空気も澄んでるので結構星がキラキラキラキラ見えるっていう感じがするんですけど、
もう冬は明るい星も多いので星空を観察するにはもってこいの季節ですね。
うん、本宮さんの住んでる北海道でも晴れてる日多いんですか？
比較的そうですね、晴れてる日は冬はもちろん多いんで、しかもまあ特に冬は空気が澄んでるので、あの非常に星は綺麗に見えますよ。
そうですよね、街明かりが少ない分やっぱり暗い星まで見えるんでしょうね。
ただですね、あの晴れた夜はもうまあ寒さもすごいのでがっちり着込んでいかないとかなり厳しいです。
そうですね、多分このそんな理科の時間を聞いていただいている方々も星を見に出てるんじゃないかと思うんですが、
はい、
もうあったかい格好だけ、もうこれだけには注意していただきたいと思っていて、
はい、そうですね、とにかくがっちり着込んでですね、足元から冷えてくるのでまずね、格好つけないで桃引きを履きましょう。
お大事ですね
桃引き、これ大事。
星見てるとなかなかね動かないので、
はい、
冷えてくるのが普通の歩いたりこうジョギングしたりするのに比べると随分早いので気をつけないといけないと思ってますけど、
あと結構頭ね、帽子かぶってると結構暖かいので頭から結構熱逃げてきますから、あ、
帽子おすすめみたいですね。
帽子はしっかりかぶってがっちり着込んで冬空の星空を見るのに、挑んでください。
はい、
はい、
ということで今日は1月9日ということでですね、
はい、
お正月も帰省して、まあ、田舎で星を見たりした人もいるんじゃないかと思いますし、
ああはい、なるほど、そうですね、
前回の理科の時間でもお知らせした四分儀座流星群
お
っていうのが1月3日にあったはずなんですが、
皆さん見えましたかね、
見えたんでしょうかねこの収録をしている日は四分儀座流星群の前なので、
まあね、年が明けてないんですけど、
ちょっとね、お天気やらどれくらい飛んだかという情報ないまま喋っておりますけれども、
綺麗にまず晴れていたことをお祈りしまして、
そうですね、
見えていれば良いですけれども、はい、
そんなこんなで、
うん、
2012年の天文現象を今日紹介していこうと思うんですが、
はい、
一番最初にあった四分儀座流星群に続いて、
はい、
流れ星が多い日やっぱあるんですよね、他にもたくさん。
そうですね、今年もメジャーな流星群は何種類かあります。小さい流星群もあるんですけれども、とりあえず皆さんが見て楽しめる流星群、今少し3つご紹介したいと思います。
わかりました、じゃあ、
うん、
メジャーな、
そうですね、
流れ星が多い日の方を紹介してみてください。
まずですね、冬から春にかけて、ここら辺はですね、流星群はまだちょっと活動がないというか主だった流星群はないです。
はい、
一番最初にみんなが見て楽しめる流星群というのはペルセウス座流星群、これがですね8月12日です。
お盆の頃ですね。
そうですね、8月12日の夜ですね、はいはい、でその次の流星群で楽しそうなのがオリオン座流星群、
はい、
これが10月の21日、
はい、
その次が皆さんいつも楽しみにしている一番メジャーな流星群、獅子座流星群、
これよくニュースになりますね。
そうですね、何年かに一度結構たくさん降って流れ星が出て皆さん喜んでますけれども、うん、これが、11月の17日交互期待です。で、まあ、その次がですね双子座流星群、これが、まあ、冬に差し掛かった12月の14日ですね。
わかりました、その4つぐらいがメジャーと呼ばれる流星群なんですね、
はい、これは晴れてさえいればまず流れ星は見れると思います。
わかりました、ここでね全部覚えていただかなくても構わなくて、
うん、
番組直前になったら必ずお知らせするはずなので、
近くになりましたらねその都度ご紹介していきたいと思いますので、はい、番組も今年も続けていきますので
忘れずに聞いてくださいということで、まあ、お盆ぐらいと10月、はい、11月、12月というところに流れ星が多い日があるよと覚えておいていただければいいんじゃないかと思います。
はい、
ということで2012年の天文現象、流星群以外のことも紹介していきましょうか。
そうですね、よろしくお願いいたします。
今年のですね、目玉という天文現象って何かありますか？
まずはですね、今年は何と言ってもめったにない金環食が日本で見ることができます。
お、これいつなんですか？
これがですね、5月21日。
5月。
はい、5月です。
金環食っていうのは、
ええ、
日食とは違うんでしたっけ？
あの、日食の一種なんですけれども、
ええ、
基本的に日食っていうのは月が太陽を隠すのが日食なんですけれども、
うん、
月が全部太陽を隠してしまえば皆既日食なんですけれども、月の見かけの大きさがその時々で違うもんですから、太陽より小さかった場合に、あの、太陽全部隠しきれないで太陽の縁がはみ出しちゃうわけですよね。
はいはいはい、
うん、で、あの、ちょうどこう輪っかのように見えるのが金環食なわけです。
金環食っていうのは金の輪っかの食で金環食なんですね。
そうですね、場合によってはこれ大きさが変われば皆既日食だったわけですけれども、
うん、
ちょっと月が今回見かけがちっちゃいので、金環食ということで見えます。
はい、見かけの大きさが違うのは、
うん、
月と地球の距離だったり太陽と地球の距離がこう微妙に変わっているので、大きさが月のがちっちゃかったり月のが大きかったりっていう風に見えたりするんですね。
そうですね、あの、月も毎回地球との距離が微妙に変わるもんですから、
うん、
大きさが結構実は、ま、同じ満月でも写真で撮ると分かるんですけれども、
うん、
大きい満月と小さい満月が見た目ではねほとんど分かんないんですけど、あの、それで太陽の大きさと、まあ、ほぼ月の大きさは見た目が一緒なもんですから、太陽を隠しきれたり隠しきれなかったりっていうのが出てきます。
うん、そうですか。
はい、
これって日本全国どこでも見えるんでしたっけ？
月食っていうのはですね、
うん、
日本全国同じ風に見えるんですけれども、
はい、
日食となってくると細かく、あの、見える場所が変わってきます。
はい、
金の輪っかの金環食に見えるのはですね、
はい、
実は、日本のエリアでいうと太平洋沿いなんですけれども、
うん、
細かい地域で行ってきますけれども、東の方から東京、静岡、名古屋、京都、大阪、高知、鹿児島と、
はい、
これを結んだ幅でいうとですね、まあ 2,300 キロぐらいの幅だと思うんですけれども、太さが、はい、このエリアの中では金の輪っかの金環食で見えます。
お、そこを外れると、はい、要は今の話でいくと北側だったり南側だったりすると、
え、これが、金の輪っかが、まあ、輪っかにならずに、まあ、細い三日月、漫画のような三日月のような形になる部分日食になります。
で、離れれば離れるほどその隠される面積が減ると思っていいんですかね？
そうですね、一番面積が少ないのが、まあ、北海道とかなんですけれども、
うん、
かなりの部分が隠れるので、金環食にはならないですけれども、十分に部分日食を楽しめると思います。
わかりました。じゃあ実際金環食になると、
はい、
どんな感じになっちゃうんですかね？
まずですね、まあ、日食ですから、こう太陽がだんだん欠けていきましてですね、
ええ、
月が太陽の中にこうスポッとこう収まるわけですよ。それでちょうど金色の輪っかのように金環食が見えているエリアの人でいうと、金色の輪っかのように太陽が見えます。
地上は真っ暗になっちゃうんですか？
かなり暗くはなると思うんですけれども、
うん、
皆既日食よりは隠れきれてない部分があるので、皆既日食よりは明るいとは思うんですけれども、実際ね、僕も体験したことがないので、どれぐらい暗くなるかっていうのはちょっとね、想像まだできないんですけれども、
なんか皆既日食の時には星がまた見えるようになるって言いますけどね。
そうですね、だからこれも、まあ、実際にね、その当日になったら確かめてほしいんですけれども、かなり暗くはなるはずなんですけれども、星まで見えるかどうかっていうのはね、ちょっと、まだわからない部分がありますけれども。
じゃあ、
はい、
その金環食のお知らせをする番組の前までには調べておきましょうね。
そうですね、近くなりましたら、もう一度ご紹介したいと思いますので、
はい、実際に金環食とかって見るのには、
うん、ええ、
こう、やっぱりなんか黒いの通して見なきゃいけないんですかね。
昔はよくあのガラスにねろうそくでススをつけて黒くなった部分で見ましょうなんて昔は言ってたんですけれども、
うんうん、
あの今はあまりそれはよろしくないということで、やらないでくださいっていうのがお達しで出てます。
具体的には何を使えば。
これはですね最近売ってるんですけれども日食用の日食メガネっていうのが売られてます、
はい、
これを購入していただいて見るのが一番いいと思います。
昔ながらの方法は良くないんですね。
目では綺麗に隠れてるか暗くなって太陽があのそこそこ見えるんですけれども、
うん、
どうも目に見えない赤外線なんかが比較的かなり普通に通ってきてて実際目にはよろしくないということがどうも最近分かってきたようで、
そうですか、
推奨してないですね。
分かりました、はい、ってことは日食が近いとそれもまた売り切れちゃうと思うので
なるべく早めに
入手するといいですね。
そうですね、うちの田舎の近くで買えるところがあるか心配ですけれども
まあ日食がある年なので売ってるんじゃないかと思いますが、
うん、ちょっとね大きいデパートなんか行けばあの手に入ると思いますので。あとね結構ねあの雑誌の付録で結構ついてくるかもしれないです。
お
星関係のね、
あ、うん、星というか星のガイドをしてくれるような雑誌にくっついていくんですね。
そうですね、これね多分ね、付録で多分つくんじゃないかなと思うんです、
う
ん、
そういうのはまた特集号とか出したりしますからね。
うん、そうですね、多分ねあの本屋さんなんかでねあの購入できるかなと。デパートや本屋なんかで買えると思いますので売り切れる前に皆さん入手しておきましょう。
はい、わかりました、
はい、
ここでもしこう都合で見られなかったりとか、
うん、
あとは曇って見られなかったりする時って、
うん、
次はあるんですか、チャンスが。
日食ですか、
うん、
次がですね、まあ、簡単に言うと今年が2012年、
うん、
次に日本で見られる部分日食、まあ、日食なんですけれども、
うん、
2016年3月9日までありません。
お、ということは4年後かな。
はい、
お
4年後で、さらに言うと皆既日食が見られるのは2030年と、
はあ、
かなり先まで日食はないので、
うん、
はい、今回見逃すと後がなかなか先になりますので。
そうか、今若い人でもお父さんお母さんというかおじいちゃんおばあちゃんになって、うん、おじいちゃんおばあちゃんの人たちはおじいちゃんおばあちゃんになっちゃうわけですね。
さらにおじいちゃんおばあちゃんになっちゃうので、
はい、
うん、今回は見逃すなという感じですね、
はい、世界的には結構あるんですよね
結構 あちこちで起きてるんで、
うん、
ただなんといってもあの月食は日本全国同じ条件で見れるんですけれども、晴れてさえいればですね、
月が暗くなっているのをみんなで地球から眺めるわけですもんね、
う
ん、
そうですね、だからまあ晴れの場所であれば同じ条件で見えるんですけれども、うん、日食の場合は見えているエリアがすごく観察できる観測のエリアが狭いもんですから、起こってる日食の数自体は比較的世界各地では多いんですけれども、
うん、
なんせ日本で観測できるのが少ないと。
太陽がこう光が月に当たって、
はい、
その影が地球の上にこう落ちて、その影になっているところの人たちが日食が見えるということになるんですもんね。
そうですね、ちょうど黒い影の帯のようにこう移動していくんですけれども、
うんうん
うん
うん、その上を月の影がズルズルズルズルって動いていくのが、
はい、
日食が見られるエリアなんですね。
エリアですね。でそれも、まあ、その影の中心部分の人は金環食か皆既日食なんですけれども、
うん、
その周りの部分はあの一部分が欠ける部分日食と。
そうですか、
うん、それにしても狭いエリアですのでなかなかチャンスがないと。
そうですか、分かりました。今回見逃しちゃいかんぞと、
はい、必ず、まあ、その前に晴れることを祈っててるてる坊主をたくさん、てるてる坊主でいいんですよね、あの
とりあえずてるてる坊主だと思いますけど
そうですね、うん、晴れることをお祈りして5月まで待ちましょうと。
はい、
はい、
ちなみに、
うん、
日食観測用観察用のメガネっていうのを買ったとしてですね、
はいはい、
他の天体観測にも使えるのかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
すごくこう光を弱めちゃうというか減らしちゃうメガネだと思うんで、
はい、
夜の星見たら何にも見えなくなっちゃうんですよね。
そうですね、まあ、サングラス半端でないサングラスなので要は、うん、あの夜の観察には全く使えないので、これはもう太陽を見るしか術はないという感じのメガネです、
うん、なんか使い道ないんですかね。
普段から晴れてる日なんか、うん、こう太陽ね、目のいい方ですとあの黒点なんかはね見えるので普段から見てもいいんですけれども、
黒点っていうのは太陽の中にある黒い点がポツポツポツってあるんですね。
そうですね、太陽のこう、うん、ほころみたいのがこう見えるんですけれども、うんうん、ここ数年ちょっと少なめなんですけれども、うん、まあ、あのそういうのは観察するのにはこのメガネは使うことができます、
はい、
ですけれども今年のですね6月6日に、はい、ちょっと面白い現象が起きるんです。
6月6日っていうのはさっき言った金環食の2週間ぐらい後ですね、
比較的すぐですね、うん、はい、実はこの日はですね太陽の表面を金星が横切るんですね。
うーん、太陽の表面って別にくっついてるわけじゃないんですよね。
あ、そうですね、まあ、地球から見てこう太陽の表面を金星がこう通過するように見えるんですけれども、まあ、あの太陽面通過って言いますこれを、
はい
はい、金星の太陽面通過が、6月6日に起きますので、
はい、
この時に日食メガネを使うとそれを観察することができます。
頭の中にこうちょっと今太陽系を思い浮かべてるんですけど、
はい、
太陽と金星が回っていてその周りを地球が回っていて、
はい、
自分が覚えてるやつだといつもこう金星っていうのは太陽の手前をこう横切るんじゃないんですかね。
月も地球とかもそうなんですけれども、
うん、
同じ面にあるように見えて実はそれぞれちょっとずつ傾いてるもんですから、うん、わずか数度なんですけれども、
うん、
ちょうど太陽、金星、地球って並んだ時にちょうど同じ面になるタイミングっていうのがなかなか巡ってこないもんですから、
そんなにないことなんですね。
意外にないんです。ですので実はですねこの金星の太陽面通過、これこの次に見られるのが、うん、なんと次は105年後です。
お、
はい、
さっきの月食とか日食よりもずっとこう確率が低いんですね。
今回この太陽面通過を見逃すと多分もう
皆さんが生きてる中ではないんじゃないかと
見られないですね。ですからまあこれもなかなか意外に見逃せない現象ではあります。
ね、でも金星って結構ちっちゃいんで、うん、よく見てないと分かんないのかな。
日食メガネを使ってですね、うん、目がいい方だったら見えると思うんですけれども。
分かりました。しっかり見たい時には、
うん、
その太陽が観察できるような望遠鏡だったり天文台だったりっていうのの観察会に行くのがいいんですかね。
そうですね、かなりねあのこの日は多分近く お近くにある天文台とかで、
うん、
観察会がまず行われると思いますので、
うん
うん、よく見たい方はそういうのに参加されて見られるのがいいと思います。
わかりました。
はい、
今金星の話題が出ましたけど、
ええ、
今夕方こう西の空にピカッと輝いてるの金星ですよね。
そうですね、今もう夕方宵の明星ですね、うん、これがもうぶっちぎり明るく一番星で見えてます。
これって他の惑星、金星とか、火星、
はい、
木星とか土星とかは、
うん、
これ2012年は 見どころというか、見るのにいい時期があったりするんですか。はいはい、
そうですね、まず今見えている金星なんですけれども、
うん、
これ大体まああの5月の上旬ぐらいまでは夕方、一番星として見ることができます。
ほう、
うん、で次火星なんですけれども、
はい、
これもあの今でもこう夜明け前、明け方になるともう見え始めてるんですけれども、
はい、
だんだん春の星座がこう出てきまして、
うん、
時期的に言うと3月から4月ぐらいには、夜の、見やすい時間帯、8時とか9時ぐらいには見えるような時間になってくると思います。
あ、うん、寝る前に見やすいところにいるわけですね。
そうですね、
うんうん、
次土星なんですけれども、
はい、
これも火星よりも少し遅れて今昇ってきて明け方近くなんですけれども、
はい、うん、
これも大体4月から5月ぐらいには見頃になると思います。
わかりました。
はい、
土星は輪っかがあるので、
うん、はい、
多分肉眼ではねこう輪っかは見えないんですけど、
うん、
土星が見頃の時にはやっぱりこう大きめな望遠鏡とかさっき言ったお近くの大きい望遠鏡を覗かせてもらえるような施設に行くと、
うん、
輪っかが見えると感動しますよね。
なんかね話しましたっけ、僕生まれて初めて土星をこの大きな博物館の望遠鏡で見た時に、
うん、
小学校の時だったんですけれども、
はい、
自分でも覚えてるんですけど、あの最初に見た時の第一印象がですね漫画みたいと思いましたね。
あ、
もうなんかね信じられない感じです。ただの天の星なのに こう望遠鏡で見ると輪っかがついてるんで、逆になんか嘘くさいと思ったんですけれども、
そうですか、
それぐらいちょっと衝撃的に見えますね、初めて見る方はね、
うんうん、私は自分の安い3000円ぐらいですね、自分で組み立てる望遠鏡で土星を覗いたら、はい、ね、輪っかが見えるところまでは綺麗に見えなくて、
あーなるほど、
なんかね串がちょっと出てるような団子、
はいはいはい、
1個だけ、
うん、
みたいな感じに見えて、
ちょうどこう輪っかの部分がはっきり見えてないって感じですね、
はっきり見えてないです、なんか飛び出した角があるというか、そんな感じに見えて、大きい望遠鏡で覗いたら綺麗だろうなと思いながら見て、
はいはいはい、これねちょっと面白いのが、昔一番最初に望遠鏡を作って、ガリレオ・ガリレイが土星を観察した時に、
うん、
やっぱりちょうどそのはっきり見えなくて、星がね3つ団子のように並んであるようなスケッチを描いてるんですよね。
あ、逆に言うと私はあれなんですかね、土星には輪っかがあるって思うから、その串刺しに見えるけど、
うん、
何にも考えずにというか、何も知らずに見るとこう出っ張りが見えるとか、
くっついて並んでるように見えるかもしれと想像するかもしれないですね、
うん、はい、多分5月ぐらいまで、
うん、4月から、うん、5月ぐらいまでですね、見頃は。
そのくらいだったら、
うん、
天文台みたいなところで見せてもらうときにも、土星の観望というか土星を見せてもらえるタイミングがあると思うので、
そうですね、
はい、機会があったら行ってみてください。
はい、で今金星、火星、土星と説明しましたけれども、
うん、
木星の話を、
はい、
今木星はちょうど少し西の方に傾いていて、まあ比較的まだ見やすい時期にはあるんですけれども、
はい、
これがだんだん冬から春にかけてどんどん西の方に傾いていって、これから見づらくなってくる時期に入ってきます。
じゃあ木星は今年はだんだん見づらくなってきちゃうと。
そうですね、今が見頃、
はい、
もう春ぐらいまでは見頃で、その先はちょっと沈んでしまうので見えなくなってきます。
はい、
はい、
分かりました。2012年の天文現象ざっくりとそんな感じですかね、
はい、そうですね、まあ、あとは、まあ、それぞれ時期が近づいてきたらまた細かく説明していきたいと思います。
分かりました、どうもありがとうございます。
はい、はい、エンディングの時間です。1年間の、まあ、大体の天文現象紹介してきましたけれども、ここでは次回の配信までの、まあ、天文現象をちょっと吉安さんにご紹介していただきたいと思います。
はい、次回の配信は1月23日の新月の日です。
新月、はい、
はい、でこれから23日までは、うん、まあ、これといってですね、
はい、
皆さんが、楽しめるような天文現象はないのですが、
ない、
はい、さっきもちょっと言った通り今木星が綺麗に見えてるんですね。
あ、そうですね、はい、
日が沈んだ後、西の空にはすぐは金星が見えるんですけれども、うん、ほぼ真上またはちょっと西ぐらいに傾いてるのかなに木星が見えると思います。
まだまだ旬ですので。
そうですね、
うん、
望遠鏡がある方または天文台に行かれるような方はですね、ぜひ木星の大きい望遠鏡とシマシマ、
うん、
小さい望遠鏡でも木星の衛星4つは綺麗に見えると思いますので、ぜひ見てみてください。
は
い、
これはね土星と同じぐらい見てて楽しい惑星ですね。
はい、
はい、
ということで次回までの天文現象でした。
はい、わかりました。ではお知らせに行きたいと思います。
はい、
はい、そんな理科の時間ではご質問ご感想など今年も皆様からの お便りをお待ちしております。なんか星のこととかでわからない質問とかございましたら、遠慮なくとお便りしてみてください。メールアドレスは lika@0438.jp rika@0438.jp です。それとツイッターもやってます。フォロー返しはしてないんですけれども、番組のお知らせや気になる天文現象などをつぶやいていきますので、ぜひフォローしてみてください。アカウントはそんないりか sonnairika となっております。今回は以上ですね。
いえ、今回は大事なお知らせがあります。そんないプロジェクトではですね、自分たちのオリジナルのサーバーを立ち上げまして、そちらからの配信に切り替えていくという予定になっております。すでに新しいサービスの方始まっておりまして、そんない .com sonnai.com というアドレスで配信を始めています。今 配信をしているシーサーの方では1月中をめどにですね配信をやめていくという方向になっておりますので、ぜひ新しい方のそんない .com の方から視聴の登録をしてみてください。そんない .com のお知らせでした。
今回は以上ですね。
はい、
はい、次の配信が2012年の1月23日の新月ということで、はい、またお会いしましょう。お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。